ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストはなんだかこう肩書きも所属も変わりまして、社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家施設長の佐藤隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか今まで佐藤先生と呼んでいたんですが、聞いてる方もというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、この3月まで、瀬戸市立瀬戸養護学校さくらんぼ学園の校長先生、今名前変わりまして瀬戸特別支援学校なんですが、こちらの校長先生だったんですね、華麗なる転職で、じゃあ3ヶ月経ちましたが、いかがですか。
教員生活が長かったもんですから、なかなか大変なんですけれども、ただ今ですね、思うことはですね、教員生活36年やってきました、で教員をやってる時にはですね、子どもたちの人生を決める、一番重要な時期で、その教育の時期というのはですね、で一番重要なことをやっているんだっていうふうな気持ちでやってきました、ところがですね、このアニモの家に来てから感じるのはですね、利用されてる利用者の皆さんがだんだん高齢化していくんですね、そうするとその保護者の皆さんはもっと高齢化して、で中には保護者がご両親が亡くなってしまう家庭もある、そうするとですね、家庭に帰れない利用者も出てくる、とその利用者をの人生をこれから考えていかなきゃいけない、有意義なこう人生を送ってもらわなきゃいけないというようなことを考えるとですね、教育の世界よりずっと責任重大だなっていうことを感じてます。
なんか教育と福祉って私もつながってなくちゃいけないと思いながらも、割とね担当が違ったりするので、結構違いますもんね。じゃあ3ヶ月経って、こう割と分かっているようでありながら入って初めて気づくという、そういう新鮮な部分も多いっていうことですね。
そうですね、本当に教育の世界というのは、なんて言うんでしょうね、文部科学省がこういうふうな方針でというのを出してきて、それに対してどういうふうに答えるかというようなことをやるんですね、ですからさくらんぼ学園を立ち上げた時でもですね、最先端の特別支援教育を目指すぞと言って、こう職員の皆さんにもですね、協力いただいてですね、確かに全国から視察に来るような学校になったんですね、で全国大会で研究発表なんかやりましてもですね、瀬戸はすごいってこう、言ってもらえるような発表ができるような学校になったんですね。これは学校だけではなくてですね、瀬戸市の教育委員会なんかも一生懸命やってくれたおかげなんですけれども、
本当ですね、早かったですもんね。だからさくらんぼ学園が できてから、次の高陵校舎ができるまでっていうのが、あっという間の決断でしたからね。最初はもちろん長くかかったんですけど、それはやっぱり注目されるわけだなというのがね、感じますよね。今でも施設長になる、ならなくても、3月まで、教員 で退職されて、よくこうその関連で話が来ますよね、よくこう、
そうですね、
県のここどうですかっていう、大体私が見てるとこう、校長先生も退職っていうのは早いですよね、その後どこかにっていうきっとお声もあったと思うんですが、でもアニモの家にどうですかって言われた時は、初めは
もう困ったなっていう感じでしたけどね福祉行政みたいなことはちっともわからない状況でしたのでね、 教育行政についてはこちらからこう県や国や市にいろいろお願いできるような、はい、感じでやってきたんですけれども、今度は全くそういうルートもないような感じでですね、はい、これから作っていかなきゃいけないんだと思ってですね、大変だとか思いながら引き受けたんですけど、
はい、でもその引き受けた多分すごく悩まれたと思うんですが、最終的なこう決め手って何だったんですか。
結局ですね、責任のない仕事をやっていては、すぐボケちゃおうかなとかですね、それから家庭にいる時間が長いとちょっと邪魔者扱いされるかもしれないなとかですねそういうようなことも考えながらですね、今ですとね、毎日決まった時間に出て、決まった時間に帰るというような生活の中で、そう邪魔者扱いされてないかなっていう気をしながら生活してますけれどね。
春日井ですもんね、お住まいが、はい、だから、兄も水北町なので、はい、そんなにまあ遠くはないし、
そうです、今までの、その職場の中で一番近いです、
ね、ああそうなんですか、はい、そっか、先生の時もあちこちだし、まあ、さくらんぼ学園もね、はい、同じ生徒でもやはり水北よりももっとこうトヨタ寄りなので、そうですね、はい、ね、じゃあ今アニモで頑張ってらっしゃるんですが、アニモというとこう、水北のアニモの家が、はい、生活介護の事業所ですね、はいはいはい、でグループホームも今たくさん、
はい、4箇所あるんですけど、はい、また新しく作る計画はあるんですけどね、
もうやっぱりまだまだ必要なんですね、
はいはい、結局日中一時支援というような形の生活介護だけではですね、はい、利用者のそのニーズに応えられないわけですね、高齢化が進んで、家庭に帰れなくなるような利用者が出てきたときにですね、はい、これはやっぱり施設でアニモで対応していくということになるとですね、
はい、
グループホームの需要というのは非常に大事になり、ね、大きくなるんですね、でこの辺はですね、行政にもぜひお願いしたいということですよね。
グループホームというと、はい、まあ、聞いてる方がね、分からない方がいると思うんですが、本当にそこが住みか、
はい、
お家っていうことですよね。 はい、でそこに何人かで、まあ、個室もあり、ね、はい、という感じで一緒に住んで、そこに職員さんがつくんですね、
はい、つきます、はい、
でこれどうですか、例えば障害がとても重くても、可能なんですか。
例えばですね、常時医療的なケアが必要だというような方はなかなか難しいですね、はい、それはやっぱり医療機関に隣接するような施設じゃないと難しいですよね、はい、
その辺がどんどんどんどん進んでいくといいですね、
そうですね、
はい、
ただ地域に帰るというのが今の基本的なスタンスですので、大きな収容施設にっていうのはまた逆行してしまいますよね、
は
い、
そうですね、
ですから本当は看護師配置もできるような行政的な支援が必要なんですけどね、
今コロニー解体と言われていてね、はい、家族の方にもこの地域からという人もたくさんいると思うんですけど、やはり基本的には地域で瀬戸の子は瀬戸なんだよっていう、ね、はい、またきっと障害を持った方たちも住み慣れた地域で一生過ごしていきたいなっていう思いっていうのは強いですもんね、
と思いますね、ですから ですね、もう家庭に戻れない利用者さんがですね、家庭に戻りたいっていう気持ちをこう言葉ではなくてですね、態度や雰囲気で出すんですね、そうすると、まあ、何ともしてやれないもんですからね、いたたまれないような気分になりますね、
そうなんですね、まあ、そんなアニモの家で3ヶ月経って、はい、もうすっかり、ね、アニモの家の施設長としてもう活躍をされているんですけど、 今どうですか、4月から新しい利用者さんも入って、
は
い、
ま
あ、同じある意味同じ立場ですね。
そうですね、
4月に入って皆さん、慣れてきました？
あ、そうですね、あのアニモの家というあの方だけではなくてグループホームにもですね、
はい、
あの今年卒業してですね、あの特別支援学校を卒業して就職した方が、あの、なんて言うんでしょうね、やっぱり家庭に戻れない方が2人ですね、あのグループホームから通勤してます。
通勤してる、
はい、
でも考えてみるとやっぱりあの18、19でもだんだん大人に近づいてきて、あの、まあ、事情があってという方ももちろんなんですけど、はいはい、やっぱりなんかこう親元を離れてっていうのがなんとなくこう通常健常でもあるじゃないですか、いつまでも構ってほしくないとか、でも大事なことは大事なことですよね、そっか。
ただあの家庭に帰れない今年入ったお二人がですね、この間あの学校へ連れてきました、二人一緒にですね、
母校へ、
あの特別支援学校へね、もう涙涙です。感動の涙というか懐かしいとか言いながら入ってくるんですね、
まだ数ヶ月なんだけど、そうです、
まだ3ヶ月経ってない、6月くらいだったかな、2ヶ月くらいですけどね、
でもいい思い出がいっぱいあったんですね。そっか、でもまあ仕事となると厳しいですからね、でもそんな、仕事社会に出てでもお家はアニモでまた新しい思い出を皆さんね、作っていかれるのではないでしょうか。で、アニモの家だけではなくどうなんですか、こう他の事業所さんとのつながりとかもあるんですか？
あの例えばですね、あのグループホームにいてですね、あの休日にどっか外出したいなんていう時は、はい、やっぱりあの移動解除とかですね、はい、他の法人に頼みます、
はい、
ですからあのその辺の連携がですね、これからの課題ですね。
福祉サービスをこう、事業所が違ってもうまく連携して、その方の生活が成り立つようにということですね、はい、そのあたりがなんかこうあの法的にできないこととかもね、あるのかもしれないんですけど、こう割と私が見る限り瀬戸のこう事業所さんってすごくこう割と仲が良かったりして、すごく他の近隣市町のことを詳しく知ってるわけじゃないんですが、すごく瀬戸いいねって言ってくれる方たちもね、多いんですけどね、
それでもまだ足りないですね、あの需要に
サービス自体が足りない
ってことですね。そうですね、
そっか、じゃあ
これからその移動会場とかですね、あのいや休日にお風呂屋さんに行こうとかですね、その時でもそういう他の施設の人を頼むんですね、ですからあのアニモの利用者なんですけども、あの他の、 あの法人の、ヘルパーさんなんかとも、あの割と親しくできるという感じですね。
もっともっとそういう事業所がね増えていくといいなというふうに思いますが、さあ今アニモさんは軍手とか、クッキーとか作られてますが、はい、その製造工程とか多分、学校にいた時はそんなに見る機会もねなかったかと思いますが、いかがでしょうか？
はい、あの軍手なんかはですね、あのもうまるでオートメーション工場のようなものなんですよね、あのコンピューター制御された編み機でどんどん自動的に出てきますので、ただそれをのメンテナンスから何か全部あの利用者がやってるんです
よ。そうなんですよね、
でこれはなかなかあの後継者を作るのが難しいというので困ってまいりますけどね、
あの2階の部屋に行くとびっくりしますが、機械が一気にこう動いていて、だって軍手だけでもすごい種類がありますよね、でこれを数をまとめてこう束にしたりとか、本当あのお子さん用もありますし、
そうですね、
生地の違いもあったりとかしてね、 もう人気商品ですよね。
はいはい、在庫切れになって大慌てでっていうようなこともありますね。
じゃあこのオートメーション化は利用者さんがやってるから、例えば佐藤さんがこうやらなくちゃいけないったらちょっとできな い
そうですよ、全くお手上げですね。
すごいですね。これだから軍手班とかクッキー班とか決まってるんですね、
はい、決まってます、はい、
だからもう軍手の方はもう軍手専門、でクッキーも大人気ですね。
そうですね、いろんな催し物でバザーがありますよね、
はい、
持ってきますとすぐ売り切れますね、まあ押し売りもするんですけどね、顔見知り
私もこの間利用者さんにね、はい、買って買ってって上手なんですよ、この、はい、進め方が。でもクッキーも種類が結構ありますね。はい、だから詰め合わせで買ったりとか、いろんなイベントに出されたりとか、はい、まあ、大人気。これもクッキーも本当に瀬戸市内の事業所では一番こう福祉事業所では老舗ですからね。
あ、
一番昔からあるっていう、はい、そっか、ね、軍手なんかオンラインで売って、ネットで売っていたりということもありますからね、はい、そして内職活動というのもありますね、はい、これは1階ですか？
あ、いや2階でもやってますよ、
はい、
1階2階あれですね、いろんなものやってるんですけどね、自動車部品の組み立てから、はい、電気回路の組み立て、それからあれですね、ボールペンの部品の、はい、まあ、整列みたいな。
ああ、これうちね、実習に中学の時娘が行かせていただいて、はいはい、ボールペンこう並べていくんですよね、はいはいはい、あれをやらせていただきましたね、
ブログで配信します。
ありがとうございます、はい、そう、今日の出演もブログで宣伝してくださいましたね、
はい、
ホームページでね、ありがとうございます。はい、そうなんです。内職も結構高度なものもあれば、うちの娘のようにね、ちょっと重い子でもできるものもあったり、結構幅広いですね。そうですね。あと自主製品もクッキーと軍手以外にも、はい、マット、
手編みマットというのも、
はい、
ね、
お風呂の時に、
そうですそうですね、
お風呂から出た時に足をね、はい、ちょっと拭くようなマットとか、あと有機肥料、
はい、
はい、じゃあバラエティに飛んでますね。
そうですね、この有機肥料というのがですね、私も買ってですね、庭で使ったんですね、
はい、
なかなか、
いいですか、
効果がありましたね。
有機肥料だから、お花育ててる人とか、野菜を作ってる人とか、いいそうですので、ぜひじゃあアニモさんの有機肥料をよろしくお願いいたします。
これは取りに行きたくてしょうがない利用者もいてですね、
はい、
牧場に取りに行くんですけどね、牧場行くって毎朝言いに来るような利用者さんもいるんですけど、
それを楽しみにしている方も、はい、じゃあ後半にもね、またお話をお伺いしますが、はい、秋にはアニモ祭りもありますから、
そうですね、はい、
はい、そんな話も聞かせていただきたいと思います、はい、今日のともみとともにのゲストは社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家の新施設長、4月から施設長に就任されました佐藤隆さんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家の施設長佐藤隆さんです。はい、佐藤さん、まあね、3月までは瀬戸特別支援学校の校長先生だったので、福祉課の方たちもね、なんとなくちょっと戸惑いますね。
どうでしょう、お世話にはなってましたのでね、学校も、
なんかこう先生っていうのが施設長とちょっと呼び方も変わりまして、ね、でも知った顔ぶれという点ではいいですね。
そうですね、
はい、そうなんだ、まあ、今後アニモ、まあ、アニモといえば老舗なんですけども、これから ね、どういうふうになっていくのかなということも気になりますが、まずあの今年もアニモ祭り、はい、開催 で、
そうです。
少しなんか決まったこともあるそうですね。
はい、
はい、
まずあの日にちはですね11月1日なんですけれども、はい、11時くらいからスタートなんですが、
はい、
まあ、あのそこへですねマジックバルーンで遊ぼうというようなことでですね、
はい、
おちゃっぴー堀越という方が、
あのクラウンさん、
はい
はい、
あの埼玉の方から来られるんですね。
すごいですね、はい、おちゃっぴー堀越、
はい、
バルーンアート、
そうですね、あのもうですね、2年前に一度来ていただいて、非常に盛り上がったということでですね、
はい、
であの地域の子どもたちにも受けがよくてですね、うん、でまた今年も来てもらおうということになったんですけどね、
はい、そうなんだ、はい、じゃあ、ぜひぜひマルーンマジックショーということで、バルーンで何か作ったりもあるんだけど、ね、マジックもしてくださるという、はい、楽しそうですね。11月1日土曜日、で他にも多分あのアニモといえば利用者さんがこう AKB 踊ったりとか、
そうですそうです、
ね、ありますよね、はい、
あのダンスもありますし、うん、和太鼓もまた準備しているところですね、
はい、
それから今年はですね利用者の合唱みたいなのも企画しているようですかね。
いいですね、はい、ちょうどあの時期的に以前夏だった時もあったんですけど11月っていうといい時期ですね、はい、ぜひぜひまたあの近くなりましたら今度あの職員さんの梶原さんが出演してくださるということですので、
はい、ぜひ、 あの梶原くんは出たいと言ってます
ので、嬉しいですね、はい、この間自立支援協議会でご一緒させていただいて、はい、もうとてもあのネットとかにも強くて、頼もしい方ですよ ね、
そうですね、はい、
はい、じゃあアニモ祭りのこの宣伝も、
そうですね、
あの梶原さんがやってくださるんですかね、
もっと具体的に宣伝してくれるかなという期待をしてます。
なるほどね、はい、ぜひじゃあ11月1日ということですので、皆さん日にちだけまずチェックしていただいて、はい、近づいたらねまた宣伝させていただきます、はい、
またあの模擬店もたくさん出る予定です
ので
、ね、
そうなんですよ、だから1日楽しめるんですよね、
はい、まあ、午後からですけどね、
はい、あ、そっかそっか、
11時くらいからスタートですので、
うんうん、でも長いこと楽しめますね、
はい、
で射的だってだかな的当て、息子がもう夢中になっちゃって、
そうです
か、ね、もう相当、あの景品欲しさにやりましたね、そういえば、そっか、じゃあアニモ祭りも楽しみですが、こどうですか、あの今までまさくらんぼ学園の校長先生だったので、はい、辞めた後もやっぱり気になるもんなんですか、
学校ですか、
はい、
まあ、気にはなりますけどね、あの気にしてその押しかけていってもですね、学校が迷惑するだけですので、
それ
で
遠慮されるんですね、やっぱり、はい、きっとね、あの生徒さんや先生たちもね、ああ会いたいななんて思ってらっしゃると思うんですが、
はい、あの運動会とかですね、うん、それからこの間は物資販売に押しかけていったんですけど、
あ、なるほどね、
あの行くとですね、うん、校長先生いつ帰ってくるのって言われてですね、
ジ
ーンとするんですけど ね、
本当ですね、はい、今ね鵜飼先生も頑張ってらっしゃいますが、でもまた、福祉事業所ということで、ある意味つながりがありますからね、はい、ね、あのよかった、お互いにこうサポートし合えるといいかなって思いますけど、そうですね、はい、こう、まあ、私なんか保護者の立場でもあって、まあ、今高等部3年生なんですけど、はいはい、今こう事業所側の人になって、こう保護者の皆さんへ、こういうことをしてほしいなとかありますか。
あのですね、最初当初予想してたよりずっといろいろやってくれるんですね、あの例えばあの学校ですと、まあ、瀬戸市内の小中学校の中にも親父の会なんてありますけど ね、 あのそれと似たような会でお父さん部会なんていうのもあるんですね、親の会でですね、
なるほど、それは
アニモの家の、そうするとですね、お父さん部会の除草作業とかですね、
あ、なるほど、
今度はあの12日には、あの8月12日にはあの大掃除があるんですけど、 保護者の方が皆さん来られてですね、手伝ってくれるんですね。物資販売なんかもものすごい協力的なんですね。
じゃああれですね、あの普通に一般的に就職しちゃうともう手が離れてっていうことにはなるんですが、はい、そんな風にあの環境を整えるという意味で手伝いながらつながっているってい う、はい、そうですね。じゃ あの子育てをまだしている私たちに、はい、あのこういうことをこう気をつけて育てていくといいよとかありますか？
あのケースバイケースですよね、うん、ただあの障害って言うと言葉は悪いんですけども、うん、結局何がいけないかってやっぱり社会生活で、うん、あの不都合が起こる、うん、例えばあの車椅子に乗ってても自分でね車も運転できれば、うん、あの行きたいところにも行けるような人ですと、まあ、環境があの障害にはなるんですけども、うん、そんなにあの社会生活で他人に迷惑かけるみたいなことが起こらないわけですね。でこれがあのやっぱりそういう社会生活上こう、うん、いろいろなあの障害を起こすっていうんですかね、
うん、
あの生活しにくさみたいなのがある人は生きにくい、生活しにくいわけですね、うんうん、ですから家庭でもその勉強勉強ではなくてですね、やっぱり社会生活をいかにこうスムーズにするかみたいな視点で、あの見ていただきたいな。
これなんか現状でも一緒ですよね。
そうですそうです。
社会とやっぱりつながっていかなくちゃ生きていけないので、はいはい、いくら勉強ができても、やっぱりなんかこう社会となかなかつながりが持てないとか、コミュニケーションが取れないというと苦労しますからね、はい、まあ、だから私たちも障害があるからといって家の中でっていうんじゃなくって、できるだけこう接点を持って知ってもらって、例えば生きづらさとか困り感っていうのも分かってもらって歩み寄っていくっていうのは大事ですね。
そうですね。
なるほど、分かりました。あのぜひぜひ多分皆さんね、あの佐藤先生が来てくれたということで、アニモの家の皆さんも、はい、期待されていると思いますので、また、ぜひ佐藤カラーのある、はい、アニモの家を、でも夢がありますよね。
そうですね。
これからやりたいなってこととかありますか？
やっぱりあの利用者一人一人のですね、人生を作っていくみたいなことですので、仕事はですね、そうすると いかにこうあのなんでしょうね、一人一人のこう人格をこう尊重してですね、はい、個性を尊重しながらですね、その充実した人生を送るにはどうしたらいいかということをこれから考えていかなきゃいけない。でそのためには行政の支援というのが不可欠なんですけどね、障害者基礎年金というので生活しているわけですけども、はい、例えばその移動会場とかなんかでですね、1割負担、
はい、
制度はあるんです。
そうですね、
ない地域もあるんですね。
そうなんですよね、
この放送をもしそのね、行政の担当の方が聞いててくだされば、
はい、
そんなことも考えていただけると嬉しいなということですけどね。
そうですね、はい、やっぱりあの福祉の財源というのは限りがもちろんあるので、あのここは閉めていいかなとか、ここで使った方がいいかなっていう、そのあたりの加減っていうのを ね考えていただいて、本当に必要なところにこう手が届くというか、回っていくようなサービスだといいなって。確かにそうですね、はい、きっとまた職が変わって思うところはね、いっぱいあると思いますが、届けたい声があったらまた、はい、このともみとともに出ていただいて、はい、はい、発言をしていただきたいと思います、はい、あの今日はお忙しい中、はい、本当にありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人アニモ福祉会アニモの家施設長の佐藤隆さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。